皆さんこんにちは。登米市ボランティア協会ハートウェーブです。市が魅力を、価値を、エネルギーを私に伝える情報誌、広報登米 to me、 声の広報、令和3年8月号をお届けいたします。今月の表紙は素敵な陸上競技場。自分の学校が記されているユニフォームを着てトラックをかけている女子中学生2人のアップ。奥中央に1人、そして重なるように選手の皆さんが掲載されています。登米市中学校総合体育大会、今年もコロナで無観客、周りの応援席には人がいません。以前なら応援の生徒さんやご両親、家族と声援がたくさん聞こえる中での競技だったのですが、それでも生徒は3年間の思いをこの時にかけて、まっすぐな目をして風に向かって走っているようです。今月は2ページから5ページにかけて活躍の様子をご紹介しております。今月号内容、登米市中学校総合体育大会、共に最善を尽くす、私たちの生活を支える公共交通、今月のホットライン、今月の知らせ、タウンズトピックス、町の若い衆、僕と私の夢、情報広場、令和3年有料勤労知的障害者表彰、ときめき人の順にお届けいたします。
共に最善を尽くす。第16回登米市中学校総合体育大会は5月29日30日の両日、陸上競技は6月9日、市内10校が各種目で熱戦を繰り広げた。団体11種目のうち、中田中がサッカーで7連覇、陸上競技の南方中の男女総合優勝は48年ぶり、各種目で上位入賞した団体個人は7月21日から25日まで県内各地で開かれる第70回宮城県中学校総合体育大会に出場する。市総体の結果は次の通りです。1位のみの紹介とさせていただきます。野球佐沼、サッカー中田、ソフトボール女子中田、バレーボール男子津山、バレーボール女子東和、バスケットボール男子中田、バスケットボール女子豊間、柔道男子団体豊里、50キロ級浅野翔太豊里、55キロ級遠藤総一郎豊里、60キロ級門馬ケイト南方、66キロ級佐々木春久豊里、73キロ級小野寺力南方、81キロ級佐々木啓司米山、90キロ級鈴木源米山、90キロ超級中澤正春豊里、柔道女子団体南方、57キロ級浅野愛菜佐沼、63キロ級佐々木美希南方、剣道男子団体中田、個人藤村龍馬中田、剣道女子団体中田、個人戸田美空中田、卓球男子団体中田、個人阿部博則中田、卓球女子団体佐沼、個人稲木真奈中田、ソフトテニス男子団体中田、個人早坂寛治、今野龍中田、ソフトテニス女子団体東和、個人猪俣愛理、大友不和東和、バドミントン男子団体東和、シングルス佐藤俊也佐沼、ダブルス千葉風斗佐藤作東和、バドミントン女子団体中田、シングルス熊谷好花中田、ダブルス沼倉真中東宮綾乃中田、陸上 100m 男子1年山内瑞希、2年山田雄大南方、3年渋谷蓮太南方、女子1年今野ねね南方、2年小野寺葵米山、3年木川海佐沼、 200m 男子上野龍平佐沼、女子木川海佐沼、400m 男子渡辺虎南方、800メートル男子及川直中田、女子千枝優奈東和、1500メートル男子1年新田真中新田、2、3年岩渕次元佐沼、女子1年中原ひな東和、2、3年川島美優中田、3000メートル男子宇都宮春中田、110メートルハードル男子佐々木瑠衣南方、100メートルハードル女子佐藤真奈中田、低学年男子400メートルリレー佐沼細浦吉田美芽堀中、400メートルリレー男子佐沼千枝上野藤原樋口、低学年女子400メートルリレー南方千葉今野山田星、400メートルリレー女子佐沼佐藤木川横山高橋、走り高跳び男子千葉涼南方、走り棒高跳び男子藤原涼真佐沼、走り幅跳び男子樋口拓人、女子横山夢葉佐沼、砲丸投げ男子中澤正春豊里、女子マーヤリコ豊間、四種競技男子加藤俊樹米山、女子豊原歩美米山、総合男子南方女子佐沼男女総合南方、合わせて写真が23枚、熱戦の様子や勝利の瞬間の笑顔、どれも真剣な眼差しでのプレーをしている姿に青春の一コマが垣間見える写真となっています。
持続可能な公共交通ネットワークを目指して、私たちの生活を支える公共交通、市民バスは2007年4月1日から本格運行を開始し、主に各村央所や各町域の中心市街地から市内の高校や病院、市役所などの公共施設を目的とするルートで、現在11路線で運行しています。市民バスを効率的に利用し、さまざまな用途が可能に。これまで市民バスを利用した複数拠点への移動は困難でしたが、昨年度に新設した中心市街地循環線を利用することで、例えば通院後、自宅に帰るまでにスーパーマーケットや公共施設、金融機関などで用事を済ませることが可能です。またいくつかの路線を乗り継ぐことで、他の町域で買い物をしたり、ドラマや映画のロケ地を巡るなどの観光を楽しんだり、新型コロナウイルス感染症ワクチン接種会場への移動手段として利用したりすることもできます。コロナの影響で利用者減少、厳しい経営の公共交通事業、市民バスの年間利用者数は近年約30万から33万人で推移してきました。しかし新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年度の年間利用者数は約25万人と、例年より数万人少ない実績となり、運賃収入も数百万円減少しました。今後人口減少により利用者数はさらなる減少が予想されます。市民バスを利用する人が増えることは、路線や本数の充実につながりますが、反対に利用者数が減れば市民バスの運行を続けることは難しくなります。また利用者数の減少が予想される一方で、高齢者の増加などにより市民バスの必要性は年々高まってきています。利用者からは、運転免許証を返納したので市民バスがありとても助かりますといった声をもらうこともあります。市民バスは車などでの移動が困難な人にとっては重要な役割を担っています。市ではこのような現状を踏まえ、利用状況と皆さんの要望を取り入れながら、路線と運行時間を見直してきました。今後も市民ニーズや利用実態に合わせた見直しと運行経費削減に取り組みながら、 利便性の向上を目指し、持続可能な公共交通ネットワークの構築を目指します。環境には優しい市民バス、安定的な運行を目指して、市民バスを利用することで交通弱者の支援や交通渋滞の緩和などにもつながります。さらに1人を 1km 運ぶ際の CO2 排出量は自家用車の3分の1程度、環境に優しい市民バスを利用することで地球温暖化防止にも役立ちます。今は車があるから市民バスは必要ないと思っていても、いざ自分で車の運転ができなくなった時、市民バスが通院や買い物の足になるかもしれません。市民バスを利用する皆さんからの運賃収入が運行を続けていくことにつながります。これからも安定して市民バスを継続するため、そして地球環境のためにぜひ市民バスを利用してください。市民バス Q&A、 乗車料金はいくらですか？1回の乗車につき100円で利用することができます。一度乗り換えをして目的地に向かう場合は合計200円となります。小学校への通学に市民バスを利用したいのですが、料金はかかりますか？小学生以下は無料です。たくさん利用してください。定期券は発行していますか？高校生を対象にした学生定期券を1ヶ月定期は4000円、3ヶ月定期は12000円で発行しています。全線全日フリーパスですので、とてもお得です。割引制度はありますか？障害がある人は身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の提示、運転免許証を自主返納した人は交付日から1年間足軽勲を提示することで無料で利用できます。問い合わせ、まちづくり推進部市民協同課地域づくり推進係、0220-22-2173。
今月のホットライン、企業を DVD で PR、 就職ガイダンス DVD 収録会は6月9日から11日まで中田農村環境改善センターで開かれ、市内に事業所などがある企業31社が参加しました。昨年度からは企業紹介やメッセージなどを収録した DVD と企業紹介用ハンドブックを作成しています。各企業の PR 動画を収録した DVD は就職を希望する学生に活用してもらうため、市内や近隣の高校などへ配布しました。モネの撮影振り返る、土曜スタジオパーク in 宮城おかえりモネ特集が6月19日登米祝祭劇場で公開生放送されました。登米市が舞台のおかえりモネに出演中の清原果耶さんと夏木マリさんをゲストに迎え、共演者との思い出話やドラマにも登場する登米市の郷土料理ハット汁の試食などをしました。星と武士の開港館企画展、星読みの人登米地方の天文が6月19日から9月5日まで豊間開港館で開かれています。企画展では月や星が描かれた絵画、武士の装いに用いられた月の衣装などの天体をモチーフにした武士の道具や衣装、仙台藩の天文学に貢献した登米地方の天文学者佐藤五郎兵衛が残した天文学に関する資料を展示しています。ポーランド五輪選手を応援、ポーランドオリパラ選手に手作り金メダルを贈ろうは6月22日北方小学校で開かれ、5、6年の児童55名が参加しました。同授業は長沼ボート場でオリンピック・パラリンピックの事前合宿をするポーランドボートチームとの交流事業の一つ、作成された手作りメダルには児童の応援メッセージを記し、オンライン交流事業の一環として選手に贈られます。森林が持つ機能を学ぶ、地域理解講演会 森林と人とのより良い関係を求めて、もっと身近に森林をは、6月23日、佐沼高校で開かれ、1年生221名が、豊間森林組合の竹中正春参事から講義を受けました。同講演会は、森林の現状や林業との関わりを理解し、地域の課題や SDGs とのつながりを考察することを目的に実施、生徒からは、日本の森林面積は世界的にも上位なのに木材の自給率が低い、緑を維持して増やすことが必要など、森林資源を維持するための取り組みについて考える契機になりました。地域を支えた駅舎を建て替え、東北本線新田駅建て替えにかかる新田駅舎への感謝の集いは、6月27日新田駅前広場で開かれ、関係者や地域住民など約40名が参加しました。新田駅は1894年に建設、登米地域の玄関口として127年間にわたり人員や物資の輸送を通じて地域の発展を支えてきました。感謝の集いでは、地元の小学校と幼稚園の児童や園児たちが感謝のメッセージを述べました。
今月のお知らせ、国民健康保険税後期高齢者医療保険料を改定。国民健康保険制度は、病気や怪我をしたときに医療費などを給付する医療保険制度です。社会保険加入者や生活保護受給者以外のすべての人が国民健康保険制度に加入しています。令和3年度の国民健康保険税の税率について、長引く新型コロナウイルス感染症の経済的影響に配慮し、被保険者全員が対象となる医療分の均等割を2万2000円から2万円と2000円引き下げました。また税制改正の影響を抑えるよう、所得割を算定する際の基礎控除額を変更したほか、一定の所得の年金所得者や給与所得者が2人以上いる世帯は、軽減判定所得基準額の計算方法を変更しました。詳細は総務部税務課の窓口や市公式ホームページで確認できます。問い合わせ、総務部税務課国民健康保険税係、0220-22-2163。 後期高齢者医療保険料は段階的に軽減対策を見直しています。令和3年度からは、均等割額の保険料は制度本来の仕組みである7割軽減に戻ります。また税制改正により、均等割額の軽減対象判定基準の計算方法を変更しました。問い合わせ、総務部税務課国民健康保険税係、0220-22-2163。宮城県後期高齢者医療広域連合、0222-266-1021。介護保険料介護保険負担限度額認定制度が変わります。介護保険料介護保険制度は、介護が必要な高齢者を社会全体で支えることを目的に創設された制度です。65歳以上の介護保険料は、介護サービス費用の総額見込み、給付実績や要介護認定者数などを勘案に基づき、1人当たりの額を算出し、3年ごとに見直しています。第8期令和3年度から5年度の所得段階別の保険料に関して、所得段階は1から9段階あります。1から3段階本人が住民税非課税プラス世帯非課税の方々、4から5段階本人が住民税非課税プラス世帯課税の方々、6から9段階は本人が住民税課税で、合計所得金額が違っておりますので、詳しくはお問い合わせください。介護保険負担限度額認定、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院などで 長期入所、短期入所のサービスを利用する際の食費と居住費、滞在費を軽減する制度です。8月から認定の基準と利用者負担上限額の一部を変更します。対象となる方の条件がありますので、お問い合わせにて確認ください。社会福祉法人等利用者負担軽減制度、社会福祉法人などで提供している介護サービス、予防を含むを利用する際の食費や居住費、滞在費などの自己負担額の4分の1を軽減する制度です。利用者の状況やサービス内容によっては軽減されないものもあります。軽減の対象となるサービスや対象者の条件など詳細は問い合わせください。申請手続き、介護保険負担限度額認定、社会福祉法人等利用者負担軽減制度は申請が必要です。また令和3年7月31日期限の認定証を持っている場合は更新手続きが必要となります。詳細はお問い合わせください。申請場所、福祉事務所、長寿介護課、各総合支所、市民課、問い合わせ、福祉事務所、長寿介護課、介護給付係、0220-58-5551。自宅と目的地を結ぶ地域の公共交通デマンド型乗り合いタクシー。通院や買い物など日常生活の利便性の向上のため、市内の4地区、波佐間町森地区、東和町米川錦織地区、中田町浅水地区においてデマンド型乗り合いタクシーを運行しています。住民バスよりもきめ細かく目的地を結び、高齢者などに優しい地域内の交通手段として利用できます。デマンド型乗り合いタクシーは電話で予約すれば自宅まで迎えに来てもらえます。行き先は登録された医療機関や商店、公共施設などの拠点と自宅です。一部町域外の拠点もありますが、基本的に町域内を運行します。利用登録をすると1回300から500円で利用することができます。未登録者は倍額です。8月から10月まで一部地区、波佐間町森地区、東和町錦織地区、中田町浅水地区でデマンド型乗り合いタクシーの未登録者を対象にデマンド型乗り合いタクシー無料お試し乗車を実施します。無料お試し乗車体験を実施するコミュニティから2回分の無料お試し券が毎個配布されます。問い合わせ、まちづくり推進部、市民協働課、地域づくり推進係、0220-22-2173。道路に張り出した樹木は伐採を。道路に張り出した樹木の枝葉は通行上大変危険で、道路に張り出した枝に機動車が接触するなど、時として思いがけない事故を招く原因になることがあります。私有地から張り出している樹木は土地所有者に所有権があります。伐採または枝払いをするなど適切な管理をお願いします。私有地から張り出した樹木が原因で交通事故が起きた場合は、樹木などの所有者が責任を問われることがあります。問い合わせ、建設部、建設総務課、道路河川管理係、0220-34-2365。
雇用動向の悪化による収入減少や食費などに関する支出の負担増加の影響を踏まえ、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。一人親世帯分と重複して受給することはできません。支給額、児童一人当たり一律5万円申請期限、令和4年2月28日月曜。一人親家庭の父母を対象に自立支援事業を実施します。自立支援教育訓練給付金、厚生労働大臣が指定するパソコン関係、社会福祉、保健衛生関係などの講座を受講する場合にその費用の一部を支給します。高等職業訓練促進給付金、看護師や保育士などの資格取得のため1年以上
養成機関で就業する場合、受講期間のうち一定期間について生活の安定を図るための費用の一部を支給します。問い合わせ福祉事務所子育て支援課児童福祉係0220-58-5562。国や県、市など行政への意見や要望に行政相談委員が応じます。相談は無料で秘密は守りますので気軽にご相談ください。波佐間地区斉藤輝夫さん、豊間地区高橋真一さん、東和地区佐藤優子さん、中田地区佐藤正光さん、豊里地区志賀優子さん、米山地区柳淵徹さん、石越地区佐々木孝夫さん、南方地区佐々木菊江さん、津山地区山形俊文さん。問い合わせ総務部総務課総務係0220-22-2091。令和3年令和4年登米市成人式を開催します。新型コロナウイルス感染症の影響により延期していた令和3年登米市成人式と令和4年登米市成人式の日程をお知らせします。日程、令和3年登米市成人式、令和4年1月8日土曜、令和4年登米市成人式、令和4年1月9日日曜。共通事項、第一部対象地区佐沼、新田、豊間、石越、南方中学校出身者と学区在住者。第一部時間午前11時半開式。第二部対象地区東和、中田、豊里、米山、津山中学校出身者と学区在住者。第二部時間午後3時開式。会場、登米総合体育館豊間クラジアム。対象者で令和4年登米市成人式の企画運営に協力できる実行委員を募集します。活動は月1回程度です。実行委員に協力いただける場合は12日木曜まで申し込みください。申し込み問い合わせ教育委員会教育部障害学習課障害学習推進係0220-34-2698。初心者向け手話教室受講生を募集します。手話の大切さや聴覚障害について理解を深める講座です。17日火曜、20日金曜、24日火曜、27日金曜、31日火曜午後1時半から3時半市役所南方庁舎2階中会議室。対象者、市内に在住または勤務している人。講師、市手話通訳相談員。ゲスト講師、聴覚障害者。募集人員20名程度、定員になり次第締め切ります。申し込み問い合わせ福祉事務所生活福祉課障害福祉係0220-58-5552。市の組織が変わりました。市では7月1日付で行政組織を改編しました。新設、長引く新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止への対応をはじめ、大規模化する自然災害への対応など様々な危機事案に対し、より迅速かつ的確に対応するため防災危機対策室を設置しました。組織改編、会計管理室で行う会計、契約や検査に関する業務体制を明確化し、業務連携の円滑化を図るため会計部門を改編し、会計課と契約検査室を設置しました。問い合わせ総務部人事課人事研修係0220-22-2145。
健康、出産や育児の悩みは寄り添いホット相談で、妊娠中のことや出産育児について一人で悩んでいませんか？心配なこと、不安なことを相談ください。助産師が個別に対応します。17日火曜午前10時から午後3時まで電話で予約が必要です。また相談日は開催日以外にも調整できます。申し込み問い合わせ、市民生活部健康推進課地域保健係 0220-58-2116。 認知症物忘れ相談専門医が応じます。高齢者で最近物忘れが多くなった、認知症と診断されたなど、気になることや困っていることがあるときは相談ください。予約が必要ですので、事前に地域包括支援センターに連絡してください。27日金曜午後1時半から、市役所南方庁舎1階相談室。問い合わせ、福祉事務所長寿介護課地域包括支援係 0220-58-5551。 8月の心の相談、日にち、場所、受付時間の順にお知らせします。12日波佐間保健センター、10時から11時。17日南方保健センター、13時半から15時半。18日中田保健福祉会館、13時半から15時半。精神科の医師などが相談に応じます。安心してご相談いただくため完全予約制です。相談日前日までお住まいの総合者まで申し込みください。8月の休日当番医、日にち、休日休館当番医、歯科休日当番医の順にお知らせします。1日、波佐間町八木小児科医院、東和町東和歯科医院。8日、波佐間町渡辺内科クリニック、南方町浅野歯科医院。9日、波佐間町二瓶内科胃腸科医院、豊間町豊間歯科診療所。15日、波佐間町上杉皮膚科医院、波佐間町安藤歯科医院。22日、波佐間町佐藤内科院、中田町大阪歯科院。29日、石越町八島中央診療所、南方町南方歯科院。診療時間、9時から12時、13時半から17時、休日休館当番医。第二次診療、登米市民病院 0220-22-5511。 問い合わせ、登米市医師会 0220-22-2084。 休日を除く月曜から金曜日、歯科休日当番医。問い合わせ、市民生活部健康推進課0220-58-2116。当番医は変更する場合がありますので、各医療機関に確認の上受診ください。石巻市夜間休館センター、診療科目、内科、外科、小児科、原則応急処置までです。診療時間など詳しくは問い合わせください。問い合わせ、石巻市夜間休館センター、石巻赤十字病院敷地内です。 0225-94-5111。 登米市民病院小児科救急診療、日曜日受付時間9時から16時半まで。夜間、6歳以上の小児の診察を希望する場合はご連絡ください。問い合わせ、登米市民病院 0220-22-5511。 休日夜間診療案内、休日夜間診療案内は次の番号です。24時間対応します。 0229-24-2267。自殺予防仙台命の電話、誰にも言えない気持ち聞かせてください。 0227-18-4343。 引きこもり、一人で悩まないで。宮城県引きこもり地域支援センター 0229-23-0024、 子ども夜間安心コール、電話番号、プッシュ回線の固定電話、携帯電話からシャープ8000、プッシュ回線以外の固定電話 PHS から022-212-9390、相談時間毎日午後7時から翌朝午前8時までです。なお健康に関しては市民生活部健康推進課保健推進係0220-58-2116までお問い合わせください。
タウンズトピックス、9つの町のホットな話題をお届けします。波佐間、登米市消防団波佐間市団地区分団合同訓練は6月13日、長沼ボート場内想定場で開かれ、喜多方と新田地区の消防団員84名が参加しました。合同訓練は大規模な演習や師団訓練が中止になっている中、防災の基本的な技術の習得と団員同士の連携や意思疎通を目的に実施。豊間、祖父母とともにふるさと学習は6月25日、豊間小学校で開かれ、同小6年の児童29名とその祖父母らがコースター制作を通して豊間町名産品の天然スレートの加工方法を学びました。当は校外学習、歴史探検、錦織、佐賀立地区見学は6月1日東和町の錦織佐賀立地区内で開かれ、錦織小6年の児童11名が地域の歴史や文化などを学びました。普段目にしている場所の知らなかった歴史を聞き、住んでいる場所や地域の魅力について理解を深めました。中田、石森地区の交通死亡事故抑止功労表彰は6月1日市役所中田庁舎で開かれ、登米市交通安全対策協議会と佐沼警察署から石森コミュニティ運営協議会に報上が送られました。同地区は5月30日に交通事故死亡ゼロ1000日を達成。豊里小中学校の8年生73名が6月16、23の両日、地元に伝わる県指定無形民俗文化財神町宝印神楽について学びました。16日は神楽の歴史や演目の解説などについて受講、23日は演目大和たけるの御事の実演を鑑賞しました。米山東西幼稚園交流会は6月11日米山東幼稚園で開かれ、米山東幼稚園の園児6名と米山西幼稚園の園児12名が集い、米山町域に通う園児同士の交流を楽しみました。同交流会は両園の園児同士の地域内交流を目的に毎年開催。石越温度の指導は6月8日石越中学校で開かれ、石越地域婦人会が生徒らに伝統の踊りを教えました。石越温度は例年運動会で披露される演目で、6月12日の運動会に向け生徒らは練習を重ねてきました。真剣に練習する生徒の姿に婦人会の指導にも自然と熱が入っていました。南方、子ども農園事業ポップコーンさつまいも植え田植え体験は6月12日東大郷地区内で開かれ、同地区の児童と園児42名が参加しました。子どもたちは農作物の作り方を教えてもらった後、実際に植え付けを体験。秋には収穫祭が予定されています。津山、 NHK 連続テレビ小説おかえりモネの放送開始以降、
市の木工品に全国から多くの注文が寄せられています。津山木工センターでは通常の2倍以上の作品を制作。津山木工芸品事業協同組合の阿部幸恵さんは NHK 朝一で取り上げられた矢羽模様の弁当箱は放送終了後10分で在庫切れに。6月は例年の10倍以上の注文が入り、インターネット注文は数ヶ月待ちの状態ですと嬉しい悲鳴を上げていました。
おめでとうございます。祝100歳。豊間町佐々木正樹さん、大正10年6月13日生まれ。豊間町で生まれ育った正樹さんは23歳で結婚し、農業一筋の日々を過ごしました。一番の思い出は孫2人と鳴子にダムを見に行ったことと話す正樹さん。長寿の秘訣は自分の好きなことは我慢しないことです。豊里町後藤照子さん、大正10年6月25日生まれ。中田町で生まれ18歳で結婚した照子さんは5人の子宝に恵まれ、田んぼや畑仕事など忙しく過ごしました。現在は特別養護老人ホームに入所。会いに来た家族との会話や家で栽培しているリンゴの出来栄えが何より楽しみです。豊間町高橋光代さん、大正10年6月27日生まれ。中田町出身の光代さんは25歳で結婚。朝早くから自転車で町に野菜を売りに行くなど、農業に勤しみながら2人の子供を育て上げました。甘いお菓子が好きな光代さん、好物の羊羹や団子を食べながらお茶飲みすることや、孫やひ孫が遊びに来ることを楽しみに穏やかに過ごしています。いつまでもお元気で。
町の若い衆。
中田町地上美久さん、19歳です。身長と血液型148センチで大型です。現在は高校2年の時からアイドルやシンガーとして活動し、現在は仙台市のライブハウスや野外ライブに登米市出身のアイドルとして出演しています。小さい頃から人前に出ることが好きで、小学校の学芸会では主役を演じることもありました。今は自宅でダンスや腹式呼吸のトレーニングなどの自主練習にも励んでいます。たくさんの人に私のことを知ってもらい、将来は全国のドームでコンサートができるくらい有名になりたいです。自分の性格、負けず嫌いです。歌や踊りのレッスンでは他の子には絶対に負けたくないと思って頑張っています。人と話すことが好きなので明るい性格だと思います。休日は、今は感染症防止のため機会は減りましたが、ジュニアリーダーを育成するシニアリーダーとしても活動しています。趣味はライブを見に行くことが好きです。好きなグループのライブを見るために福岡県まで行ったこともあります。理想の男性像、今のアイドル活動を理解してくれてあまり怒らない優しい人が理想です。今やってみたいこと、大きなフェスに出演することが今の目標です。たくさんの人の前で踊りや歌を披露して喜んでもらいたいです。登米市について一言、一度登米市を離れた若い人たちが地元に帰ってきたくなるような魅力のある街になるといいなと思います。
僕と私の夢。
中田町中田中学校3年鈴木ありささん。人に感謝し人を支えられる人に。私は将来のなりたい職業はまだ具体的に決まっていません。実際に私のような人は多いと思います。しかし中学から始めた剣道を通し、仲間や先生方と関わる中で人に優しくできる強い信念を持った人になりたいという理想を持つようになりました。剣道部の仲間たちからは支え合い、力を合わせることの大切さを学び、先生からは技術はもちろん 相手を敬う気持ちといった精神面も教えていただきました。これまで多くの人に助けられ支えられてきたので、自分も人との関わりを大切にした職業を見つけたいと考えています。私は職業は自分はこんな人になりたいという夢を叶えるための手段だと思います。これから様々なことを経験する中で、自分の夢を叶えられるような職業に出会いたいです。そしてどんな時も人に寄り添い感謝できる人間になれるように、今を精一杯過ごしていこうと思います。
ふるさとへの思い。関東地区宮城県南方町人会事務局南方町柳沢出身、小野寺雅彦さん79歳。仙北鉄道の思い出。未だに現役で仕事ができることに自分の体を褒めてあげたいと思います。毎朝7時に出勤し、話題のおかえりモネを見ながら仕事の準備にかかります。米間町なんてあったか、ハット汁はこんなに豪華じゃない、主役より脇役の人が方言がうまい、南方が映らないなどと考えながら日々楽しく見ています。最近は南方町にある実家も代替わりになり、もう自分の子供たちではなく孫やひ孫が中心で、話は通じない、田舎に帰っても実家に泊まるのではなくホテル泊まりだなんて思えば、ふるさとも年々遠くなりました。候補を止めに何を書こうかと考え、そうだこの話がわかる人は少ないだろうと思いつき、仙北鉄道についてお伝えしようと思います。仙北鉄道が走っていたことがわかる人は多分祖父母、非祖父母にあたる年代の人だと思います。今で言うと震災後にできた BRT みたいなものだと思ってください。蝉根駅を起点に北西へ向かう月立線と東に向かう豊間線があり、私は豊間線の方です。起点は蝉根駅、終点は豊間駅。私の実家がある旧南方村には沼崎下、西郷、高石、板倉と4駅がありました。小学生の時には蒸気からガソリンカーになっており、小さな列車で1両または2両で編成されていました。中学の頃、南方中学校へはほとんどの子どもたちは歩いて行ったのですが、この鉄道を使う子たちもいて羨ましく思っていました。昭和17年生まれの私は33年には東京へ集団就職しております。上京のためふるさとを離れるときに西郷駅からこの列車に乗り、見送ってもらったことは忘れられません。だからこそ今でも仙北鉄道は私の心に残っているのです。
情報広場
催し。宮城県登米総合産業高等学校合同展を開催します。3年生にとっては3年間の集大成となる作品です。展示期間8月31日土曜日から8月8日日曜日、場所イオンタウン佐沼、内容登米総合産業高校写真部、美術部、家庭部作品や成果物の作品。問い合わせ登米総合産業高等学校 0220-34-4666。
教育資料館常設展、ふるさとが誇る文芸家。常設展は富山町出身の文芸家で仙台大学客員教授の伊達宗博氏や2004年直木賞を受賞した熊谷達也氏の執筆作品を紹介し、文芸活動の実績を伝えるものです。富山は太古の時代から壮大な山河を作り森を形成してきました。そして香り高い歴史と文化を育んできました。この地で育った漁師は自然と人間との関わり合いを表し、 歴史に真摯に向き合い、後世に伝えようと執筆活動を続けている作家です。場所、教育資料館。入館時間、午前9時から午後4時半。観覧料、大人400円、高校生300円、小中学生200円。問い合わせ、富山新興校舎、電話番号0220-52-5566。
とめ祝祭劇場8月のイベント情報をお知らせします。11日水曜から15日日曜、スタインウェイで遊ぼう。参加料は無料です。11日水曜から15日日曜、第17回とめ展、とめ市民ふれあい美術展、入場料は無料です。28日土曜、高橋大輔クラリネットリサイタル、入場料は1000円です。詳しくはお問い合わせください。とめ祝祭劇場、0220-22-0111。とめ祝祭劇場からのお知らせ。新型コロナウイルス感染症の状況により、イベントが変更中止となる場合があります。
募集、住居入居者を募集。狭間定住促進住宅、1号棟304号室、3階 3DK、 家賃月額3万500円。2号棟301号室、3階 2DK、 家賃月額2万4500円。駐車場は各戸1台別途2000円。申し込み期限8月4日水曜。申し込み各総合所市民課、または建設部住宅都市整備課。問い合わせ、建設部住宅都市整備課住宅係、0220-34-2316。過疎地域持続的発展計画素案への意見募集。過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が令和3年4月に施行されました。市では過疎地域に指定された旧豊間町、旧東和町、旧米山町、旧石越町、旧津山町の持続的な発展を支援するため、登米市過疎地域持続的発展計画令和3年度から7年度を策定します。計画策定にあたり、計画素案への意見を募集しています。提出期限13日金曜まで。提出先問い合わせ、まちづくり推進部まちづくり推進課、まちづくり推進係、0220-22-2147。結婚活動を支援します。良縁とめ参加者募集。自分磨きセミナー予約制。ファッションセミナー9月12日日曜午前10時から正午、狭間公民館。対象20歳から40歳の独身男性。定員10名。参加費1000円。パーソナルカラーセミナー9月26日日曜午前10時から正午、狭間公民館。対象20歳から40歳の独身女性。定員10名。参加費1000円。独身男女の出会いイベント予約制。価値観が合う大人男女のマッチングパーティー、22日日曜午後1時半から3時半、アルテラス大網。対象35歳から45歳の独身男女。定員男女各10名。参加費男性は3000円、女性は1000円。意見交換会、当日参加可能です。本音&お悩み婚活雑談会、家族限定。8日日曜午前10時から正午、狭間公民館。定員10名。参加費500円。 申し込み問い合わせ、良縁とめ事務局マリッジサロンプレジール 0120-279-360、 ドローンプログラミング受講生募集、トイドローンの操縦体験や自動運転のプログラミングを通して身近な生活にある制御の仕組みを楽しみながら学べます。親子でプログラミングを学んでみませんか。9月4日土曜、5日日曜、午前9時半から正午、登米総合産業高校、対象者県内在住の人、定員15名程度、参加費無料、申し込み期間23日月曜まで。申し込み問い合わせ、登米総合産業高校情報技術課、0220-34-4666、 小中学校常勤非常勤講師の募集、応募資格教員免許状を有する人、受付期間随時、給料賃金常勤は月額216,112円から、非常勤は1時間あたり3,360円、勤務場所石巻登米地域の小中学校、問い合わせ県東部教育事務所教育学事班、0225-95-7096、 気仙沼線 BRT 自動運転バス試乗会、JR 東日本では2018年度から関係各社と自動運転バスの実用化に向けて実証実験を重ねてきました。これまでの成果を地域の皆さんに広く知っていただくことを目的に試乗会を開催します。試乗会内容、気仙沼線 BRT 柳津から陸前横山駅間の専用道路で実運用を想定した環境を構築し、自動運転走行、障害物検知による自動停止、対向バスとの交互通行などを体験。参加費無料。9月14日火曜から19日日曜。定員各12名程度。募集期限6日金曜まで。当日消印有効です。申し込み問い合わせ、 03-6304-5170。 調べて楽しいグラフ、統計グラフ作品を募集、県は統計グラフコンクール作品を募集します。テーマは自由です。ただし小学4年生以下は児童が観察した結果をグラフ化したもの。応募期限9月3日金曜必着。申し込み問い合わせ、県企画部統計課企画普及班、0222111-2451。
お知らせ、先の大戦で亡くなられた人々を追悼し、恒久的な平和を記念するため戦没者追悼式を開催します。本年度は新型コロナウイルス感染症対策として人数を制限し、ご遺族の参列は市遺族会加入者限定となります。一般参加者の参列はできません。18日水曜午前10時から11時半、登米祝祭劇場大ホール。問い合わせ、登米市福祉事務所生活福祉課福祉総務係、0220-58-5552。停電発生情報をアプリでお知らせ。東北電力ネットワークでは停電に関する情報をお知らせするスマートフォンアプリ、東北電力ネットワーク停電情報の運用を開始しました。通知を受け取りたい地域の住所情報を登録することにより、その地域が停電や復旧した場合に自動的にお知らせします。東北6県と新潟県の中で最大10地点まで登録することができます。 問い合わせ東北電力ネットワークコールセンター 0120-175-366 里親制度広域説明会について、さまざまな事情で自分の家族と暮らせない子どもたちがいます。そのような子どもたちを家庭に迎え入れ、健やかな育ちを応援する、それが里親制度です。22日日曜午後1時半から4時、狭間公民館大会議室、問い合わせ宮城里親支援センター欅、022-718-1031。8月に開催を予定していたふるさと花火 in 長沼は新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み開催を中止します。オリンピック・パラリンピックの開催に合わせて令和3年に限り祝日が移動します。市役所開庁日が変更となりますのでお知らせします。海の日7月19日月曜は空いていますが、7月22日木曜は休みです。スポーツの日10月11日月曜は空いていますが、7月23日金曜は休みです。山の日8月11日水曜は空いていますが、8月9日月曜、祝日が8月8日日曜に変更となることにより振り替え休日となるため休みです。問い合わせ総務部総務課総務係 0220-22-2091。 中学校卒業程度認定試験の実施、令和3年度就学義務猶予免除者などの中学校卒業程度認定試験を実施します。試験科目国語、社会、数学、理科、外国語、英語。願書受付期限9月3日金曜、試験期日10月21日木曜。試験会場県行政庁舎16階1601会議室。問い合わせ教育委員会教育部生き生き学校支援室支援係 0220-34-2546。 親子で楽しめるものづくり体験、自動車産業や食品製造などの工場見学と工場ならではのものづくりを体験できる親子向けイベント、大崎ファクトリーテーマパークを開催します。参加者には近隣の直売所などで使えるクーポンをプレゼントします。期間7月25日日曜から9月4日土曜。場所参加企業の工場、現地集合。問い合わせ県北部地方振興事務所商工振興第一班 0229-91-0744。 宮城県富米高等学校は大正9年4月1日に創立、旧富米高等尋常小学校の2号校舎県教育資料館で授業を開始しました。令和2年に創立100周年を迎え、仮企画展宮城県富米高等学校創立100周年を開催します。教育資料館で主に写真パネルを展示します。資料提供について、富米校に関する古い資料などを持っていて展示に協力できる人は連絡をお願いします。受付期限9月17日金曜。問い合わせ豊間振興校舎 0220-52-2870。 令和2年度情報公開制度の運用状況、市は市政に対する理解と信頼を深め、事務事業に対する説明責任を果たすため情報を広く一般に公開しています。市情報公開条例関係、開示請求件数81件、市個人情報保護条例関係、開示請求件数21件。問い合わせ総務部市長公室文書法制係 0220-22-2090。 市税などの滞納により差し押さえた動産を インターネット購買、競り売りで売却します。さまざまな物品を出品しますので、ぜひ入札にご参加ください。入札参加申し込み期間、8月23日月曜午後1時から9月8日水曜午後11時。入札期間競り売り形式、9月14日火曜午後1時から16日木曜午後11時。問い合わせ総務部税務課徴収対策係、0220-22-2169。年金だより保険料免除、納付猶予期間分を追納できます。国民年金保険料の免除、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間がある場合、保険料を全額納めた人と比べ、老齢基礎年金の受け取り額が少なくなります。将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、免除などの期間の保険料は10年以内であれば遡って納めること、追納ができます。追納を希望する場合は相談ください。問い合わせ年金加入者ダイヤル、0570-05-1165、市民生活部国保年金課、年金医療係、0220-58-2166。相談、障害者の自立に向けて仕事相談を開設します。24日火曜午前9時半からと11時から、午後1時半からと3時から、県東部保健福祉事務所、登米地域事務所、職業の斡旋ではありませんのでご注意願います。相談申し込み問い合わせ、障害者就業生活支援センターゆい、0220-21-1011、福祉事務所生活福祉課障害福祉係、0220-58-5552。多重債務者無料法律相談、27日金曜午後1時から4時10分狭間にぎわいセンター、担当海保津健二弁護士。相談申し込み0220-58-2117。相談料は無料ですが電話予約が必要です。問い合わせ市民生活部、市民生活課、市民総務係、0220-58-2118。消費生活相談窓口を開設しています。商品やサービスの多様化に伴い、悪質な訪問販売や勧誘行為、契約や取引に関するトラブル、多重債務など消費生活に関するさまざまな問題が増えています。そうした被害や不安、苦情の相談を専門の相談員が受け付け、問題の解決や未然防止に向けての手助けをしています。相談は無料で秘密は守ります。受付時間、土日祝日年末年始を除く午前8時半から午後4時半。相談問い合わせ、登米市消費生活相談窓口、市民生活課内、0220-58-2117。アルコール等依存症家族教室、アルコールなどの問題を抱える人の家族が病気の治療や回復の過程、依存症による問題行動への対応について学び合う教室を実施します。対象者、飲酒、薬物、ギャンブルなどの問題で悩んでいる人の家族、4日水曜午後1時半から3時、登米保健所。引きこもり思春期専門相談、引きこもりや思春期に関する悩みを抱えていませんか？相談員が相談に応じます。23日月曜午後1時半から4時半、登米保健所。相談員、仙台大学精神保健福祉士公認心理士氏家康弘氏。共通事項、相談料は無料です。事前に予約が必要です。申し込み問い合わせ、登米保健所母子障害班、0220-05-1111 0120-22-6118 生活や仕事の悩み、心配事などを専門知識を持つ支援員に相談できます。相談は無料です。秘密は守ります。移動相談日程、開催日、時間をお知らせします。8月10日、8月24日、9月14日、9月28日、いずれも火曜、10時から16時。問い合わせ、ソエールとめ、0220-23-8610。夜間納税相談窓口、7月8月分、7月29日木曜、8月26日木曜、いずれも午後8時まで。場所問い合わせ、総務部税務課徴収対策係、0220-22-2169。8月の納税、市県民税2期、国民健康保険税3期、介護保険料3期、後期高齢者保険料2期、納期限8月31日火曜、忘れずに納めましょう。納税は便利な口座振り替えで。6月の災害件数、火災2件、救急234件、救助2件。台風や大雨による被害が心配される季節です。早めの避難を心がけ、避難場所の確認や非常時の持ち出し品の準備をしておきましょう。
宮城県手をつなぐ育成会主催の令和3年度有料勤労知的障害者表彰式が6月23日、知的障害者の自立と社会参加の促進を目的に開かれました。表彰された4名を紹介します。石越町佐々木博之さん53歳、風の道勤務、健康管理に気をつけて、平成23年6月に入社し勤続10年、施設内外の清掃業務を担当しています。悪天候の日も30分の道のりを勤務を休まず徒歩通勤している真面目な性格です。優しくて親孝行でもあります。施設内の掃除機がけ、建物外周のゴミ拾いや清掃、冬場には除雪にも配慮してお客さんや同僚たちの安全な足元確保に貢献しています。施設の顔となる玄関は特に念入りに清掃しています。細やかな気配りのできる佐々木さんの働きぶりから一生懸命さが伝わってきますと同僚たちは話します。東和町及川達也さん45歳、東北 CRD 勤務、試行錯誤しながら努力する。平成22年10月に入社し勤続11年目、主にハイタイヤの処分業務を担当。工場内の作業は全てこなせます。ホイールをタイヤチェンジャーで外したり、トラックからタイヤを下ろしたりと力仕事もこなしています。同僚たちのリーダー的存在で厚く信頼されています。及川さんはこれまでたくさんの方々にお世話になってきたので、その方々にいつか恩返しをしたいと話します。及川さんは弱音を吐かず試行錯誤しながら日々取り組み、どんな仕事にでもチャレンジして努力を惜しまず安全第一に仕事をする真面目な性格。職場では社員の模範なので長く職場に勤めてもらいたいと、人材育成にも必要な存在と頼りにされています。中田町佐藤あゆみさん34歳、石越デイサービスセンター勤務、相手の目線に合わせて対応。平成23年4月に入社し清掃員兼介護員として勤務10年を迎えました。現在は利用者の介護補助業務を担当しています。利用者の出迎え、お茶の提供、入浴後にドライヤーをかけてあげることなどが佐藤さんの主な仕事です。いつも笑顔で相手の目線に合わせて真面目に頑張る姿は同僚たちの励みにもなっています。
佐藤さんは日頃から感謝している親の介護が将来できるよう介護の資格を取得して仕事にも生かしていきたいと意欲的に話します。中田町佐藤大地さん28歳、政権勤務、整理整頓を心がけ効率よく、平成23年4月に入社し勤続10年、廃棄物収集運搬業務とリサイクル分別作業を担当しています。日頃から整理整頓を心がけ効率よく仕事をこなせるよう工夫しており、几帳面な佐藤さんの性格が仕事面で生かされています。笑顔を絶やさず真面目で明るく、後輩の世話もしっかり見るので頼りにされています。温厚な性格で職場では大ちゃんと呼ばれ、みんなが笑顔で声をかけます。佐藤さんは危険な業務も多いので安全に気をつけながら仕事を続け、これからも地域の皆さんの役に立てるよう頑張っていきたいとひたむきに取り組んでいます。
ときめき人、豊間町今野圭吾さん、1992年生まれ。豊間町に住んでいた頃から母親と雲の話をしたり空を眺めたりすることが好きだったので、幼い頃から天気に関わる仕事には興味がありましたと話す今野さん。好きなものはとことん極めたくなる性格と話す通り、大学在学中に気象予報士資格を取得。東京で就職した後、この資格を地元で生かしたいと気象予報士として2019年に TBC 東北放送へ就職した。仕事は気象を予測するだけでなく、キャスター自ら取材し、番組コーナーの題材から構成までを全て一人で考えることもある。仕事は多岐にわたるものの、インタビューした内容が気象予報士の仕事に生かされることも多い。天気や気温を数字とマークで伝えることが基本の天気予報だが、そのさらに奥にある情報を伝えたいと思っています。取材で現地の人から聞いたその土地ならではの情報にはいつも助けられていますと、現場の声を大切にする。初めは苦手だった取材も回数を重ねるうちに好きに変わった。これまで興味を持たなかったことでも調べてみると面白いんです。新しいことにどんどん挑戦できるところが今の仕事の魅力ですね。登米市については、北上川や森林など自然が多く、ホタルも見られるなどすごく魅力が多い土地、いつか登米市でロケできることを楽しみにしていますと地元での取材を夢見る。登米の自然で育まれた感性を生かし、天気と元気を届けていく。写真が2枚、ウォッチング宮城で気象について解説する今野さん。好きな食べ物は豊間町老舗店の醤油マカロンだそうです。
声の広報をお聞きの皆さん、今月号は登米総合産業高校の福祉部の皆さんに参加していただきました。いつもの年ですとイベントや介護施設などに出向いてボランティア活動をされていたようですが、コロナの関係で活動が制限され、私たち広報の朗読に参加していただけることになりました。生徒さんたちの若い声に元気をもらったのは私だけでしょうか。きっと皆さんの心にも生徒さんたちの思いが届いたと思います。これからもお互いに連絡を取り合い頑張ります。東京オリンピックがスタートしました。自宅で家族とともに精一杯声援を送りたいものです。熱中症、そしてコロナ感染予防も忘れずに、また来月号で元気にお会いしましょう。朗読、ハートウェーブ、伊藤妙子、山本千代子、川島敦子、阿部直子、川瀬薫、千葉玲子、佐々木絹子、小川美和、佐々木真知子、登米総合産業高校の福祉部の皆さん、編集、山本千代子、川瀬薫、川島敦子、伊藤妙子、以上でお届けいたしました。